南ズム朗読の館。
はい、5月の朗読の館は、この次のコーナーアロンジシネマでちょっと紹介する映画とも関係づけて、コールポーターのアイラブパリスを紹介したいと思います。コールポーター、コールポーター、1891年6月9日生まれ、1964年10月15日没。この、人はですね、アメリカ合衆国の作曲家作詞家、本名はコール・アルバート・ポーター。ミュージカルや、映画音楽の分野でいろんなスタンダードナンバーを残しています。それから、ジャズの素材としても好まれたんですから、エラ・フィッツジェラルドとかね、オスカー・ピーターソンとかが、自分なりにそのコール・ポーターの曲をアレンジして歌ったり弾いたりしているもんですから、もうかなり多分皆さん、耳慣れてるっていうか、どっかで聞いたことがあるよっていう曲が多いと思いますけど、南谷はそうで、ミュージカル映画で知る機会が多かったですね。エニシングゴーズとかね、あとキスミーケイトとかね、あと陽気な離婚とかね、あとね、そうだ、大ヒット、1960年にアメリカで大ヒットした音楽はコール・ポーター、主演はシャーリー・マークレーン、フランク・シナトラ、モーリス・シュバリエなどのナイト・アンド・デイとかね、ナイト・アンド・デイとかいう大ヒット曲をたくさん作っている人なんです。あとそうだ、最近電気映画5000部のラブレターっていう電気映画、コール・ポーターのね、電気映画もできたみたいですけれども、私まだ見てないんですけど、それではアラニス・モリセットとかシェリル・クローとかエルビス・コステロとか、あとダイアナ・クラール、ナタリー・コールなどがコール・ポーターの曲を歌ってる、この映画の中でね、歌ってるって言います。そんなコール・ポーターの代表曲の一つ、 I Love Paris をちょっと読んでみたいなと思います。I love Paris。 パリは恋を呼んでる、いつも呼んでる。パリは愛に燃えてる街、愛を誘ってる街。あなたと二人で霧に包まれ、肩と肩並べて歩いたセーヌの岸辺アベニュー。何も言わない二人だけど、心の奥は燃えていた。二人の思い出の夜、何も言わない二人だけれど、心の奥は燃えていた。あの夜、パリの夜。聞いてください、コールポーター、 I love Paris。はい、アロンズシネマのコーナーです。2曲目に聴いてもらったコール・ポーター作曲の I Love Paris、なんでそれをかけたかというと、5月26日から丸の内ピカデリーや文化村ル・シネマ、東宝シネマズ六本木などで、公開が決定しています。ミッドナイト・イン・パリっていう映画を見てきたんですね。そう、ゴールデングローブ賞、アカデミー賞、2012年本年度ですね、最優秀脚本賞を受賞してます。このミッドナイトインパリがね、あんまりに気に入っちゃって、壺にはまっちゃったんで、南谷、今日はもうこの映画を中心にお話ししようと思います。まずね、これフライヤーというか、これはプログラムもフライヤーも同じ写真が使われてるんですけれども、セーヌ川の岸辺を主人公が、青い服とね、血のパンを履いた主人公が歩いてるんですけれども、そのセーヌ川のバックの空ね、空にゴッホのね、多分糸杉の絵だな、糸杉の絵の空あるじゃないですか、ぐるぐる、ゴッホが好きな人は多分わかると思う、ぐるぐるした渦巻きの、油絵がこう CG ではめ込んであるので、またこれがすごくこの、なんていうの、現代のパリとその時代、つまりパリはすごく歴史がある街で、いろんな時代の人たちを温かく包み込んで今にあるっていう、そういう作品なんですけれども、それがね、合体してるね、フライヤーなの。これがまた、いい感じ、センスいいななんて思って見てて、映画も私ね、南谷、そんなウッディアレン好きじゃなかったんですね。 ウッディ・アレンいいってすごい昔からもちろん言われてる名監督ですけれども、見てちょっとなんか理屈っぽいなと思ったり、なんかあんまりどうなのって思ったりしてたんだけれども、今回の映画はすっごい良かった。本当気に入っちゃったから、なんかこうなんて言っていいか分かんないぐらいなんですけれども、トップシーンはね、まずトップシーンがのセンスが、壺にはまったんですね。音楽一曲流しっきり、何のセリフもなく、パリの観光案内かっていうぐらいに観光名所を、多分ウッディ・アレンがもう多分彼は何年もねパリに仕事で通ったり自分でプライベートでも多分来たりしてるでしょうけれども、それのお気に入りのちゃんとアングルと場所を決めてて、次々とその3分ぐらいのその1曲の中にそれを映し出すんですよ。もうそれがね、なんていうのかな、時代を感じさせるし、あとなんか空気感とか生活感とかにも溢れてるし、えなんでそこだけで結構、こう なんか感情が動かされるっていうか、涙出そうになるっていうか、なんかみんな自分が思い当たるようなことで涙出るじゃん、多分思い当たらないことには多分冷静にこうやって見れるんだけど、何かが思い当たっちゃうんだな、それでそれが思い当たるような映像にしてるんですね。そういう涙が溢れてくるようなこう3分間だったので、あそうそう、映画のファーストシーンで涙が溢れてきたのはね、タイタニック以来です。タイタニックはあの映画のファーストシーンで、ほら移民がさ、アイルランドから夢を持ってアメリカに到着するじゃない、そこの夢がいっぱいファーストシーンに詰まってて、それをこう想像したら結構泣けてきちゃったんだけど、タイタニックはその後何時間かあった映画の中でその泣けてきたのがどんどん消えてっちゃったんだけど、ファーストシーンだけすごい良かったと思うんですけど、だけどね、このミッドナイトインパリはもうそれがずっと続いて、いやー本当に商業的にもうまいなって思いました。だってもうそこだけでメジャー街道を突っ走ってる感じもね、豊かさがすごくそのファーストシーンに溢れてて思いっきり味わえるし、それでそういう夢の中にね、いつまででも痛くなるような映画だったんですね。悲しいかな、私は決してこの中の登場人物の一人にはなれそうもないなと思いながらも見てたけどね、うん、そうね、この映画はウッディ・アレン41番目の作品っていうことなんですけれども、そう、私さっきも言ったけど、あんまりその41番目これを見るまではそんなにいいなと思ったことなかったんですよね。だけどこの映画はですね、彼のパリへの愛がすごく溢れてる映画で、それで90年前、今からそれのパリのサロンに集ってくる芸術家たちへの愛っていうのも多分あるんだなと思って、ウッディ・アレンが古典も愛してたなというような、そういうような、愛にあふれた作品だったなと思います。話題で言うならね、キャストの話題で言うならね、今、フランス大統領選挙の真っ最中ですよね。サルコジ大統領のちょっと今窮地に立たされているという、サルコジ大統領の夫人のカーラ・ブルーニーが、面白い役で出てる。で私はそれは後でこのなんていうのパンフレット見て知ったんだけど、あこんな結構地味な役で出てるんだと思って、そこそういうのを使えるウッディ・アレンにもすごいやっぱり感心しましたし、それからね、あとね、マリオン・コティアール、エディット・ピアフをつい最近2年ぐらい前かな、エディット・ピアフの生涯を演じた、フランスの、マリオン・コティアールというね、今こう売れ筋のすごく綺麗な女優さんも出てますし、それはまあ主人公が恋しちゃう役なんですけどね。それとあとね、面白かったのはエイドリアン・ブロディ、これは戦場のピアニストを見た人いますかね、あの重たくなかなかすごい映画だったですけれどもね、あのエイドリアン・ブロディがまたすっごい面白い役で出てるんですよ。それは、思い出の人たちの中の一人として出てきます。どんな役で出るかがすごく楽しみなので、これはもうぜひ見てくださいと言うしかないです。あと、私が大好きな女優さんの一人でもあるキャシー・ベイツ、キャシー・ベイツはね、タイタニックにもちょっとした役で出てたり、まあ、なんて言ったってミザリー、狂気の作家を追い詰めちゃう狂気のファンっていう役でアカデミー賞を取った、アカデミー賞取ったよね確か、 ゴールデングローブ賞かな、アカデミー賞も取った、うん、そのキャシー・ベイツが、やっぱり思い出の中の一人、思い出の中のだから1920年代のパリの一人として出てて、まあ、これもみんなね、あのね、楽しそうにやってんの、その役者さんたちが、その、現代の、部門の役者さんと、それが、ある時代に1920年代に飛んじゃうという役者さんとが入り混じったような映画なんですけれども、そのキャシー・ベイツはその、1920年代の方の、場面に出てくるんですけれども、まあこれがまた堂々たるもんで、なかなかいいなと思って出てきました。さてそれで、その現代の主人公が真夜中のパリ、タイムスリップというかね、しちゃってね、それで会う芸術家たちの名前を一応ここに挙げときましょう。そうするとワクワクするから、誰がどれやるのかなと思って、まずコール・ポーターは出てくるでしょ、スコット・フィッツジェラルド作家ですねが出てくるでしょ、あとその妻ゼルダ・フィッツジェラルドも出てくるでしょ、あとジョセフィン・ベーカー、それからアーネスト・ヘミングウェイも出てくる、ヘミングウェイですよ、それからパブロ・ピカソも出てくるし、サルバドール・ダリも出てくるし、ルイス・ブニュエル、これは映画監督ですね、ちょっとシュールな映画撮ったルイス・ブニュエル、マンレーという写真家も出てくるし、それからT.S. エリオット詩人ですね、アンリ・マチス、これは画家ですね、ロートレックとか、本当にこんな人たちと会えたら嬉しいじゃないのって思うような人たちがもうたくさん出てきて、それでその、ワープした世界を楽しめるという、とっても、うん、夢と愛にあふれた作品だったので、5月26日丸の内ピカデリー、文化村シネマ、ルシネマ、東方シネマズ、六本木等で、上映が決定してます。ミッドナイトインパリは、見ていて損はないと思うということで、おすすめ映画の一つに、挙げさせていただきました。1920年代のジャズもあふれてましたよ、なかなか。あとね、あの使われてた映画音楽も良かったので、私はそれを調べてぜひとも、購入したいと思ってます。ステファン・レンベルっていう人が音楽だったんだけど、彼はジプシーギタリストらしいですね。さてもう一つ、5月26日に公開予定の映画をご紹介したいと思います。これはね、日本映画です。シネリーブル池袋ほかで、上映が決定しています。へそ盛り、面白い名前でしょう。へそ盛りという題です、福井県の越前市の山奥に謎の穴、これが日本人のへそだという、そういう映画なんですけど、穴があって、それの穴を代々守ってる人たちがいたっていうお話ですね。でその穴の秘密はへそ盛りと呼ばれるおじいちゃんが守っていましたよという、なかなかちょっとこれもね、タイムトンネル系の話なんだけれども、日本初福井県初の SF だっていうことで、なんか面白そうですよ。いいおっさんたちが少年時代を思い出すとか、そういう映画なんですけれども、ほんわかしてました。福井県初ってことで、私、あ、そうだ、山形県初のわらびの子っていう映画に出て、それはオールロケだったなと思い出して、それをなんか思い出しながら見てました。なんか、福井県のね、自然も美しいし、謎もあって、なかなか面白い、ミステリーとまではいかないけど、ほんわかした映画です。あと、香港の、南谷の映画フィクサー、ジュゴン様、ミスター J 様が教えてくれた映画ですが、これはもう公開しちゃってるんですけれども、4月21日新宿ピカデリーでもう始まってます。捜査官 X っていうのを、これまだ見てないので私は見に行きたい。これはね、三国志英傑伝、この間、4月に紹介したかな、にも出ていた、中国の、超スタードニー・イェンがまた超絶アクションを見せてくれて、今回はね、謎の紙職人なんだって、紙をすいたりする、水のきれいなところにいる人たちですね、ドニー・イェンがそういう、謎の紙職人をやって、金城武史がそれを、なんか謎を、多分この人が捜査官、金城武史が捜査官なんですけれども、謎を突き止めていくという、多分、そういう面白そうな、香港出身のピーター・チャン監督なんだから、絶対飽きさせはしないなというようなアクション映画、捜査官 X も見たいなと思っているところでございます。はい、今回のアロンジシネマは喋、り倒してしまいました。はい、では今月のエンディングテーマいきましょう。3月の終わりに中央 FM、 NHK の FM のインディーズファイルで紹介された南谷朝子のパワースポットソングなんです。ちょっと聞いてください。ゴーストストリート。 Radio 3